京都医療福祉ラジオ。京都医療福祉ラジオは、地域の医療や福祉に関する様々な情報やボランティア活動、市民の声などをお伝えする番組です。この番組は、独立行政法人、福祉医療機構、社会福祉振興助成事業で、NPO 京都コミュニティ放送が制作しています。
皆さん、こんにちは。京都医療福祉ラジオをお送りしております。私は進行を務めさせていただく瀬川と申します。今日は NPO 法人花パソの活動の一つで、ポップンショークの事務局の林恵子さん。林恵子さんにポップンショークとはどんなものか、どんな活動をされているのか、お伺いしたいと思います。林さん、よろしくお願いいたします。
皆さん、こんにちは。ご紹介いただいた林恵子です。よろしくお願いします。ところで、さっちゃんはポップンショークを変な名前だと思ったことはありませんか？
あります、あります。ポップンショークの講座をしても、参加された方がまずクスッとされるんですよ。次に、それ間違ってるんじゃないですかと言われます。ポップンショークの最初の3文字ポップがカタカナで、その次にひらがなのんが来て、最後のショーク笑うくと書くのですが、これが漢字で書いてあるんです。パソコンでなんと変換しにくい名前かと思いました。
そうですよね。カタカナのポップは飛び出すとか大衆的という意味で使われているポップです。英語が語源だからカタカナです。最後の漢字のショークは川柳とか俳句とかありますよね。それがもっと笑いに特化した句という意味で、笑う句、ショークと漢字にしました。ポップとショークをつなぐのがひらがなのんです。飛び出すショークという意味の造語です。初めての方に説明すると、まず5分はかかります。それで、最近はムービー川柳、カッコ、ポップンショーク、カッコ閉じと書くようにしています。
インターネットの世界では、ムービー、動画が大流行していますから、ムービー川柳の方がなんとなくわかるような気がしますね。
そうですね。川柳を言葉だけではなく、写真や動画、漫画などで構成したムービーで見ていただくと、一目で理解していただけます。そこでクスッと笑っていただけると楽しいじゃないですか。
友達が旅行に出かけて写真を見せてくれることがあるんですが、写真だけでは物足りなく感じることがありますね。そこでクスッと笑える説明がついていたら、どんなにか楽しいでしょうね。
ポップンショークは、旅行の写真を楽しく人に見ていただくために、面白い説明をつけるところからスタートしました。年齢が高くなると、言葉の数がだんだん少なくなってきます。また、人を楽しませるというサービス精神も乏しくなるようです。
ポップンショークを学習することで、旅行の写真に面白い説明をつける工夫をするようになったり、人を楽しませようと意識するようになるということですね。うちのダーリンも勉強してほしいわ。
本当に、我が家も同じですわ。
毎日顔を突き合わせているんだから、面白いことの一つも言ってほしいですよね。
本当、我が家のことはまあ横に置いておいて、
はい、
ポップンショークでは写真に楽しい説明がつけられるようになったら、次は写真を見終わった後にオチとなるショークをつけるようにしています。説明とオチがつけられたら、もう一人前のポッパーです。
わあ、簡単ですね。ところで、ポッパーというのはポップンショークを楽しむ人たちのことですね。ポップンショークには いろいろ面白い用語が作られているようです。
はい、川柳を発表するときは流名というのを使います。それをポップンショークではポッパー名と言います。ニックネームのことですね。私のポッパー名は花より8分と言います。瀬川さんはさっちゃんです。
はい、はい、そうです。
ポップンショークの仲間内ではみなポッパー名で呼び合います。ズボラパパさんやイクサンローランさん、マロングラッセさんなど面白いポッパー名の方がたくさんいらっしゃいます。
本当に面白いポッパー名ですね。ズボラパパさんとおっしゃる方が、落語はするわ、ギターは弾くわ、カラオケは達人級と聞いています。非常にマメな方なのが面白いですね。ところで、ポップンショークは日常的にどのような活動をされているのですか？
毎月1回、ポッパーの皆さんが作品を持ち寄って披露する例会を開いています。課題作品や自由に作った作品を皆さんに見てもらい、行き詰まっているところなど相談することもあります。いろいろなポッパーの意見やアイデアがもらえるので、問題が解決できてすっきりします。
川柳を作るのは初めてやっていう人でもできますか？
できます、できます。言葉に興味のある方なら、なお一層上達が早いです。私もポップンショークを始めるまで川柳なんて作ったことはありませんでした。要は、視点です。ズボラパパさんの半額のシールが決める晩ご飯には脱帽しました。
半額のシールが決める晩ご飯ですか？面白いですね。日常生活の中から上手に笑いを作っていますね。面白い句を作るとなると奥は深いですが、最初はあまり欲張らないことがヒントのようですね。一本でも面白い句ができると楽しくなりますよ。
本当にそうですね。ちょっといい句ができるとワクワクします。
ポップンショークはパソコンで作るのですか？ムービーを作ると聞きましたが、難しそうに思いがちです。実際はいかがですか？
実は簡単にできる無料ソフトがあるのです。そのソフトの名前はムービーメーカー。デジカメで撮影した写真をつなぎ合わせて簡単にムービーにしてくれます。
ムービーメーカーですか。ムービーメーカーといえば、Windows の XP や Vista のパソコンにはすでに入っているソフトですね。
そうです。多くの人がこの便利で楽しいソフトを使っていらっしゃらないのはもったいないことです。ポップンショークを始めることで、ムービーメーカーをマスターすると、お孫さんの成長記録を作ったり、いろいろ応用できます。
まだまだパソコンも川柳もできないけれど、これからポップンショークをやってみたいと思っている人は、何から始めたらいいですか？
ポップンショークを作るには、パソコンとデジタルカメラを使います。パソコンは文字を書ける力があった方がいいですね。NPO 法人花パソのパソコン教室には、シニアの方のためのパソコンの基礎講座が用意されています。文字が書ける方のためには、写真の取り込みやムービーメーカーの使い方を学習する基礎講座、デジタル機器を使いこなすポップンショーク作成講座なども用意されています。
それは便利ですね。それでは、パソコンもデジカメも使えるわっていう方はどうでしょう。手っ取り早くポップンショークの作り方を学習する方法はありますか？
例会に来て相談するのが一番手っ取り早いです。
ポップンショークは財団法人京都市国際交流協会の 女性活動に認定されていますので、無料作成講座も随時開催しています。ご興味をお持ちの方は、最後に連絡先をお知らせしますので、ペンとメモを用意してお待ちください。
メモとペン、用意して待つ5分間。
すごいですね。早速ショークが一句できました。でも、5分間もお待たせしませんよ。それでは、今後の活動を教えていただけますか？
詳細はインターネットのポップンショーク公式サイトで発表していますが、12月に第1回コンクールの優秀作品の上映と表彰式が、京都三条ラジオカフェの喫茶店で開催されます。また、来年4月から第2回コンクールの作品募集が始まります。優秀作品には賞金が出ますので、それまでに作品を作る練習をしてください。ポップンショークの公式サイトでは、コンクール作品以外にも、一年中投稿を受け付けています。
無料作成講座も開催される予定です。
ポッパーがネットの先で待っている。
ありがとうございます。なるほど。パソコンと川柳がつながることで笑いが出てきます。これならますますみんなが元気になりそうですね。花より8分さんこと林恵子さん、ありがとうございました。
いえ、こちらこそありがとうございます。
NPO 法人花パソポップンショークの活動についてお知りになりたい方、メモの用意はよろしいですか？詳しくは NPO 法人花パソまでお問い合わせください。電話番号申し上げます。京都075-612-6099 番です。もう一度申し上げます。京都075-612-6099です。またインターネットで花パソを検索する方法もあります。花パソの花は漢字で草花の花、花パソのパソはカタカナでパソコンのパソです。花パソのホームページにポップンショーク公式サイトへのドアが設けられています。ポップンショーク公式サイトからお問い合わせいただくこともできます。それではご連絡をお待ちしております。
花より8分も首を長くして待ってます。
誰とは申し上げられませんが、鼻の下を長くして待っているポッパーもおります。